今日の主役所は出エジプト記第22章15節から19節。旧賛美歌の130ページです。人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝たならば必ず結納金を払って自分の妻としなければならない。もし彼女の父親が彼に与えることを強く拒む場合は、彼は処女のための結納金に相当するものを銀で支払わなければならない。女術師を生かしておいてはならない。すべて獣と寝る者は必ず死刑に処せられる。主は一人のほか、神々に犠牲を捧げる者は立ち滅ぼされる。
今朝も神が私どもを呼び出してくださった。神の民としての恵みを、栄光を与えていてくださることを感謝をもって覚え、信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリオに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いに来りて生ける者と死ぬ者とを裁きたまえり。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖なるの交わり、罪の許し、体のよみがえり、こっちへの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、主のはじめ、あなたがこうして招いて、あなたの民としての恵みを与えていてくださることを感謝をいたします。あなたの命の言葉をいただいて、私どもは生きようと言われてこの一週間を歩みました。しかし自らの日々の出来事に没頭して、あなたにあることの恵みを必ずしも覚えて歩めたわけではありません。しかしそんな私どもを、あなたはこうして集めてくださって、その一週間の技を、歩みを、甚だよかったと祝福をしていてくださる、そのことを感謝いたします。私どもの一日も一週間も人生も、あなたの祝福をもって完成をします。どうかあなたがそう私どもの人生歩みを完成させてくださることを感謝をもって覚え、そのあなたに信頼してのまた歩みとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。教会が主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が聖霊なる方として働いてくださる、この地の救いがなりますように。救いは神の恵みに満たされること、満たされて初めて人は平安を得ます。どうか、人々が平安を得、もはや戦いを学ばず、そこに平和が実現されていくよう、あなたが一人一人を助け出し、救い出してくださいますように。人々の思い、人間の思いが渦巻くほど、 そこにいろいろな問題、いろいろな出来事が起こります。どうかそれゆえにこそあなたの憐れみを必要としていますので、あなたが憐れんでくださって救いの恵みを一人一人に与えてくださいますように、今困難の中にある者たちがあります。あなたはご存知です。そのうめきを知っていてくださる方として、そこに救いと恵みを豊かに与えてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうか松沢幼稚園に集う子どもたちがあなたへと至れますように、何よりもあなたと人々に愛されて健やかに成長できるよう顧みてください。そのためにもその家庭を整え、また園の営み、そこで労する教師たちの上にあなたが豊かな祝福を与えてください。公益財団法人社会福祉法人と私どもの教会に関係する2つの団体運中者があります。あなたを証しする者としてあなたが祝福し、そこに集う者たちにあなたが顧みを与えてくださいますように。一人一人があなたを恐れ敬う、それゆえに他者を尊ぶ愛する、その思いがそこに与えられるものとさせてくださいますように。今それぞれの場であなたの前にひざまずいているものがあるかと思います。どうかそこに臨んでくださって、あなたがそこに栄光を表してくださいますように。あなたがここに臨んでいてくださり、私どもをあなたとの親しい豊かな交わりへと入れていてくださっていることを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝はエジプト記の22章9節から14節、違った15節から19節に聞いていきます。まずは人がまだ婚約していない処女を誘惑した場合についての規定がなされております。まあ、結婚相手が決まっていない娘はその父親の所有ということが前提となって語られている部分であります。でそういうことから、父の所有ということから、実はこの箇所に入れられていると考えられています。というのはこの前のところでは家畜や畑、銀や物品と人の所有に依頼する規定についてルル述べられてきたからであります。それに引き続いてこの15節がまさにその所有の所有の侵害の最後のこととして、この結婚についての、結婚してない娘についての規定が挙げられているということであります。で人が結婚の決まっていない娘を誘惑し彼女と寝たならば、必ず結納金を支払って妻としなければならないことがまずは定められております。でこのことはですね、まさに結婚の決まっていない娘と寝るということは、その娘を妻とするということなのだというふうに、ここに語っていることでありまして、そこに前提となっているのはですね、婚約まだしていないとか、あるいは結納金ということとか、妻とするということ、それらはですね、すべて結婚ということを前提にして語っていると言っていいかと思います。だから、ですから男と女がそこでですね、出会い、そこで交わりを持つ、その根底にあることは、結婚を前提にしているということが、この聖書の言葉だということを覚えてよいかと思うので、ということであります。だからこそ、結婚していない少女を誘惑した場合には、場合にもですね、結婚という結論がそこに導き出されていると言ってよいのであります。だからどうしてこのイスラエル、ヘブルの方ではそうなのかということを私どもはそれは考えて受け止めておかなければなりません。で考えるべきは2つ、まあ2つ3つありますけれども、10回の第5回、第6回に関わるということが一つで、 あります。で、第5回ではですね、父母を敬えと教えられています。どうして敬うのかというと、それは単に親だから、育ててくれているからだというのでは、イスラエルの場合は違いまして、父母は神を恐れ敬うことを教えてくれた。そういう神を恐れることを教えてくれたものとして、神の代理人として敬うべきというのが、その10回の第5回の中心にある教えになるわけであります。で、そこにあるのは、そこに示されていることは、家庭というのは一つの信仰共同体であるということが前提になっているわけです。ですから、信仰を継承する、信仰をそこにですね、培う、そういう信仰共同体としての家庭ということが前提である。だから、そのイスラエルにとってはですね、イスラエルが存続していくためにはですね、まあ、長い1000年の間、他国の支配を受けていたわけですから、国家による統制を持ってですね、このヘブル、ユダヤの自覚を持つのではなく、家庭における宗教教育においてユダヤの自覚を持ったわけです。そういう意味でですね、その家庭ということが何よりも大事、しかもそれは信仰共同体としての家庭ということがそこに前提とされている、そういうことがあって結婚ということが重んじられているということであります。また第6回はあなたは会員してはならないということでありますけれども、これもですね、この会員してはならないというのは、どんな相手に対してもというのは本題はありません。イエス様は大変厳しく言っていて、すべて情欲を持って女性を見る者はそれは会員しているんだということを言いますけれども、実はその規定そのものはそうではないわけです。そうではなくて、ヘブライの、要するにユダヤの家庭の妻との性的な交わりを禁じているわけです。これもまたですね、家庭の神聖さを語るものとしての規定であります。ユダヤの家庭は信仰共同体として子や孫に信仰を教える、伝えていく、神への畏敬を伝えていく聖なるものであるということがそこにあって、この会員してはならないということになっているわけであります。ですから成功ということもですね、性の優美あるいは性を楽しむということではなくて、信仰共同体形成の形成 にとって大切な営みとして実は重んじられていたということがこの背景にあるわけであります。 ですからまさにですね、ここでは誘約した場合には結婚ということが重要だということを言っているわけであります。でもちろんこの規定は娘を所有する父親の同意ということを主張としている。当然その同意ということをそこにですね、内容としてだから結婚、妻としなさいということを言っているわけですが、しかしだからといってですね、その父親が娘と関係を持った男に与えるということを強く拒むということが起こり得ないわけではない。強く拒むということもそこに起こり得るわけであります。それが16節の規定になるわけです。彼女の父親が彼に与えることを強く拒む場合は、彼は所有のための結納金に相当するものを銀で支払わなければならないと規定されるわけであります。で、結婚することはできなかったからといってですね、そこでですね、それで済まされるというわけではありません。その処女を奪った者としてですね、結納金に相当するものは払わなければならないとそこに規定されるわけであります。じゃあここに言う結納金に相当する銀とはいくらなのかということです。で、それについては申命記22章の29節にこのように語るわけです。共に寝た男はその娘の父親に銀50シュケルを支払って彼女を妻としなければならない。彼女を恥ずかしめたのだから生涯彼女を離縁することはできないとそこには述べられています。要するに結納金というのが50シュケルだというふうに新明記でははっきり明記されているわけであります。そのことがわかるわけです。 で、そのことを前提にすると結納金に相当する銀というんですから、これもまた50シケルということが、そこに示されているということを覚えてよいかと思います。で、その申命記の方で大事なことは、生涯離縁してはならないと言われていることであります。生涯をもってその責任を負わなければならないと言われていることがそこに示されております。で、この15節16節がのことがそういう意味では、この申命記は重く受け止めなければならないということも指し示していると言ってよいかと思います。無責任では済まされず、責任を負うということがここに定められているのであり、それによって無責任な誘惑の行為を戒めているというふうに言ってもいいかと思います。で、この旧約の規定、私どもにはその言葉、御言葉をとしてはですね、この御言葉から私どもの家庭が神の慈愛のもとにあるものとして聖なる信仰共同体として覚えられるべきであるということを指し示す、教えているというふうに言ってよいかと思います。家庭をどのように捉えるか、信仰者の家庭にとってその家庭はですね、聖なる信仰共同体、聖なる家庭、そのように聖書は語っているということを一方で覚えてよいかと思います。ですから、そこでですね、その家庭はですね、まさに、ね、一つの信仰の継承の場でありますし、そしてそこでこそ共に神を敬う、そういうですね、恵みの場としてですね、実は決められているということを覚えてよいかと思います。で、まあ、ちょっと余分な話になりますが、2週おきに、最近はずっと契約の書ですから、この規定ばっかり、立法ばっかりって聞いているわけです。まあ、立法を立法として語っているつもりはありませんけれども、ある、信仰者はですね、こんなことを言いました。旧約を学ぶ、立法を学ぶということは人格者を作ることだと言いました。私はそうだなと思います。要するに新約だけではですね、まあ、どんなに羽根地であろうと、そこにですね、救いを語るわけですから、そこでですね、必ずしもですね、人格形成がそこに十分になされているかというと、そうではない。そうではなくて、その旧約の特に律法にあたるものを学ぶことはですね、まさに人格形成、人格者を作る方が、作るという意味では意味を持つということを言うわけです。ああ、そうかなと思いました。まあ、どちらかというと、まあ、かなり過激な旧約学者もいますけれども、旧約学者の方が人格的ですね、大概。で、そういう意味では旧約を学ぶということは、そういう、大事な要素も含んでいることを踏まえながらも、聞かれたら良いんじゃないかなということも合わせて覚えていいかと思います。で、聖書は家庭を聖なるものとして、そこでですね、信仰の言葉に養われるものとして、そのことは重要である。そのことをですね、改めて覚えて良いかと思います。で、17節ではですね、女叙事者死を生かしておいてはならないと、なんとも厳しい規定が語られています。女叙事死と言われるとですね、女の叙事死はですね、生かしておいてはいけないけれども、男の叙事死ならばそれでは、ね、お放置してよい。そういう死なさなくてもよいのかというふうに思いますけれども、もちろんそんなことはありません。これも申命記の18章の10節の以下の規定には、あなたの間に、自分の息子、娘を火の中を通らせる者、占い師、牧者、易者、呪術師、呪文を唱える者、口寄せ、霊媒、死者に伺いを立てる者などがいてはならない。これらのことを行う者を全て主は厭われると言われておりますし、またあなたの前から追い払えとも命ぜられております。そこでは男女の区別はなく、全ての呪術師がですね、対象となっているの、なっているということがわかります。また、この女呪術師というのもですね、 実は呪術を行う女、もしくは魔術を行う女という言葉でありました。でここではですね、呪術も魔術も同様な意味で使われていますけれども、そういう意味の言葉であります。で、ですから必ずしもその女で呪術師、魔術師とかそういうことを限定してないっていうのが本来なんです。じゃあなぜこういう言い方をしているのかということですが、例えばサムエル記の上の28章ではサウル王がですね、主なる神からの託宣が得られないということで、家臣にですね、口寄せのできる女を探せということで、口寄せの女を探してきています。要するに口寄せをするのがですね、してですね、呪術をするのがですね、多くは女性であったということを背景としていると考えられます。口寄せや呪術を行うのが女性が多かった、そういうことからですね、この呪術師というのは女というふうな形でですね、言われている、女呪術師という形で言われているということが考えられております。で、それは何も女に限定しているものではないということで、あります。で、ここで何が大切かということでありますが、呪術や魔術はですね、他者に呪いをかけることです。難しい言葉で言いますと、難しく言いますと、指令のような存在を前提として品位を駆使して神を誘導し、ある種の危険を人に加えることというふうに、言われているわけであります。で、そのことをイスラエルは異教崇拝とみなして排斥していた。ですから、呪術も魔術も慈愛なる神の在り方とは相入れないものとしていた、教義としていたのだということで、あります。で、このことはその魔術師なんかが特にそうですけれども、この出エジプト記で、場合にはですね、神がエジプトの奴隷の民として苦しんでいた、その苦しみ、うめきを上げていたヘブライの人々をその抑圧から導き出してくださったわけです。その際にモーセをですね、エジプトの王ファラオのもとに使わしてですね、いろいろな印、杖を持っていろいろな蛇を出してみた、いろいろな印をしたわけです。で、それに対抗するためにですね、今度はファラオもですね、魔術師を呼び出してですね、秘術を用いて同じようなことを行わせてですね、その神の在り方に対抗したということが出てきているわけです。ですから、そういう意味ではしている時においては、呪術とか魔術はですね、神に対抗する手段として用いられているわけですから、まさにそれは あってはならない、排除すべきこととして言われるというのは当然なことと言っていいかと思います。で、その呪術を行うというのはさらにですね、まさに秘術、要するに秘儀の出来事、秘儀 の儀式を通してですね、神を自分たちの思うように相手を呪わせるものとするということですから、で、それはどういうことかというと、まさに神を用いて人の思いをそこに実現する、人の呪いを、人が呪いたいものを呪うという、そういうことをしていることになります。まさに自分たちが望む災いを他人にそこにするため、そこには下すために、まさに神を用いる、それはまさしく神の御心に反することで、あります。出エジプトの神は祝福される方であり、呪う方ではないのです。何よりも問題なのは、他人を呪うために秘儀を持って儀式を用いて神の災いを、神が下す、神からの災いを下そうとする、それはまさしく神が人に利用されるものとなってしまっているということが重要、それはあってはならないことです。 なのであります。自分たちの悪しき願望を満たさんと神を利用する、それでは人が神に仕えるのではなくて、人が神を仕えさせることになってしまう。まさにそれでは死客逆転を伝統している、そういうふうに言わざるを得ないのであります。そういう意味でまさに呪術や魔術というのは人の悪しき思いに聖なる神を仕えさせるというまさしく悪しき行為であり、疎まれるべき技であるということを覚えたいと思います。呪ったりしないのです。呪うということはそこにまさに神を用いて呪うわけですから、それは神に対してですね、まさに自分が主人となるということになりかねないのだということを覚えてよいかと思います。神の恵みと祝福に生きる、それがまさにイスラエルにとってのあり方であります。異教の神々に仕えるのではなく、神の祝福と恵みにまさに与えられたものとして生きる、それがイスラエルのあり方なのであります。そのことは私どもにとっても大事なことであります。私どももまた私どもに対しても主イエスは、私どもが他人に対してですね、祝福を祈るのであって呪いを祈るのではないと教えられました。まさに私どもが祝福を受けているものとして他者を祝福するものであり、決して他者を呪うものではない、それが主が私どもに語っておられるあり方であります。そこにこそもう真実な人の麗しさがあるということを覚えてよいかと思います。そして、言われるのであります。獣と寝る者は必ず死刑に処せられる。で、どうしてその獣と寝る者 の指定の死刑の次第の規定がここに入ってくるかということになるわけですが、それは17節のですね、呪術魔術の排除ということとつなげられてここに語られるんだろうと言われています。で、どういうことかというと、それは同じくですね、異教文化の排除という点でつながっているのだと考えられているので、あります。もちろん人は神との交わりに生きるものとして神の形に作られたのであって、獣との交わりに生きるものではないからであります。ですから、それはそういう意味ではごく自然な生き方がそこに示されていると言っていいかと思います。で、こういう異教の文化、異教におけるですね、そういう儀式や何かの排除ということは何を意味するかということですけれども、それはまさしくイスラエル信仰の独自性の確保にあるということを覚えていいかと思います。で、このことは19節もそうであります。19節もですね、主一人のほか神々に犠牲を捧げる者はまさに立ち滅ぼされるとこのように言われているのであります。で、ここで言われていることは、神々に犠牲を捧げるということは神々を神とすること、神とを崇めるということですから、神々を神とするということに他はなりません。ですから、そのことを禁じているわけです。出エジプトの神のみを神として崇め、他の神々を神とはしない、それがここに言われている内容になると言ってよいかと思います。まさしく自分たちを救ってくださったその神のみを神とする、それがここに命じられていることで、あります。で、異教の神々を神とすること、それはですね、イスラエルの独自性、信仰の独自性を失うことに他なりません。そのことを神は良しとはされていないのだということで、あります。このことは私どもにとっても同じことであります。 私どももですね、主イエスキリストの父なる神のみを私どもは神として崇め、他に救いがないとないからであります。ただ私どもの罪を贖い、私どもに永遠の命を賜るその主イエスキリストの父なる神以外に私どもの神はないからであります。で、あれも神、これも神という形を取らないということであります。で、それこそがですね、異教ということに、異教徒ということになるのであります。で、そこでですね、それらの人々がそのように信じていることを否定するつもりはありません。それは否定もしてもいけません。しかしですね、だからといって自分たちも同じようにそれら神でもないものを神とするということは自分たちはしないということです。これが大事なことです。で、それがないとですね、まさに、まあ、あまりいい言葉ではない、最近も使われませんが、みそもくそも一緒になってしまうということになってしまってですね、それは独自性が確保できなくなるからであります。で、信仰の独自性というのは何かというと、信仰の独自性というのはですね、その個々の存在の独自性を認めるということなんです。私どもが自分としての信仰を持っている、私ども固有の信仰を持っている、そのことが大切にされることが初めてですね、そこでその個人が大切にされることなんです。ところが信仰が何でも一緒だとなったら、そこに何もなくなる、独自性はないし、その個々の尊さというのは出てこないのです。だから独自性が確保されるというのは、まさしくそれはですね、個人個人が大切にされるということがと一致しているのだということを覚えなければなりません。聖書は何でも一緒だというのをどのように言っているかというと、日本語ではみそもくそもになっちゃうわけですけれども、聖書の言葉で言うと混沌です。要するに自分の自覚が持てない、混沌となってしまって、どうしたらいいかわからないになってしまう。それがですね、実は何でもかんでもという、そういうことになるのだということを覚えてよいかと思います。で、独自性を失うことは存在を失うことだということを覚えてよいかと思います。ですから私どもがまさに主イエスキリストを信ずるという、これは独自性でありますけれども、その独自性が保たれることで、そのまさに私どもは自らを尊しとする、その恵みをそこに知るのであります。安易に一緒にすることは個々の尊厳を失わせることであります。神は私どものまさに独自性を重んじてくださる方として、まさしく私どもを個々に尊いもの、個々に大切な存在としていてくださるのだということを覚えているかと思います。ですからここでですね、単に異教を排除しているということではない、そこに中心を置くのではなくて、これは違うからって排除するということをそこに中心にしてみるのではなくて、自分たちの信仰のあり方がまさに独自性を持った大切な仕方であるという、大切なまさに存在のそこに現れであるということを覚えられるということが大事だということを覚えたいと思います。私どもが主イエスキリストを信ずる、この世にあって、それは私どもの独自の、神が与えてくださった独自性です。そこでこそ私どもは尊い、そこでこそ私どもは一つの大切な存在とされているのだということを改めてこの規定を通して学べたらよいかと思います。祈ります。天の父なる神、私どもは主イエスキリストにあがなわれ救われたものです。それゆえに主イエスキリストをくださってまで、御子までくださってまで私どもを救ってくださった神のみを私どもは神といたします。それがこの世にあっての私どもの尊さでありますし、そしてこの世にあってのまさに存在の確かさであります。どうかその信仰ということが存在を確かにする、存在を尊いものとするという大切な営みであることを覚えて、あなたこそ神と日々言い表すものとさせてくださいますように。あなたが私どもを御子をもって救い出し、御子をもって永遠の命まで与えてくださっている、 そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。